聖書の御言葉はマタイによる福音書5章17節から48節であります。新約聖書マタイによる福音書5章17節から48節であります。5章17節から、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教える者は天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の一カドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方は叱り叱り、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。あなた方も聞いている通り、 目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。今日は、五章の33節から37節、偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられているが、イエス様がご自身の権威に基づいて、私はこういう、一切誓いを立ててはならない、まあ、こうおっしゃったこの箇所から恵みを受けたいと願っております。誓いというのは人が生涯で何回もするものではないと思います。また誓いというのはとても厳粛なものだろうなと、まあ、した人もまたそれを知ったことのない人も誓いという言葉には特別な厳粛さをなんとなくであれ覚えることができると思います。まあ、結婚の誓約というのもあります。神と教会の前に謹んで誓約いたします。辞める時もまた健やかな時も本当に歩みを同じとするように、決して互いの絆をいい加減にしないように歩んでいく、そのような結婚の誓い、あるいは信仰の誓いもあります。洗礼の時、あるいは信仰を告白する時、あるいは教会に加入する時、あるいは教会から教会へと移る時、誓約をいたします。まあ、それ以外にもいろいろな制約の機会というものが世の中にはあろうと思います。特に宗教的な社会では制約が多いと思いますね。宗教的な社会では。しかし、少し視点を変えてみるとですね、この誓うということは、これは人間に罪がなければ必要のないものであります。誓うということは。なぜなら人の口から出たことがそのまま信じられるんですから、いつでもわざわざですね誓って、これはその通り間違いございませんと神様の御名をそこに引き合いに出したりですね、神様にかけて、もしこれが間違いであるならば神様が私を裁いてくださるように、そのような恐れと敬いを持ってこのことを語るのですよとかですね、あるいは私の命にかけてとかですね、もしこれが偽りだったら私は命を捨てても構いません、こういうふうにわざわざ何か引き合いに出してその言葉を証明するというのは、これは人間に罪が入ってからのことです。人間に罪がなければですね、別に言った通りなんですから、それを信じて私たちは何も複雑なですね、本当なのかとかですね、いやいや本当だと疑うのかと、いやいやもしこれが嘘だったら本当にこの命を捨てても構わないとかですね、 こんなことを言う必要がないわけです。いかがでしょうか。皆さん考えてみてください。もしですね、これから先世の中がどうなっていくか分かりませんが、あちらこちらでいつでも誓いがなされるような世の中、どうでしょうか。小さなことから大きなことまでですね、もう誓わなければ信じられない、人の言葉が信じられない世の中、もう誓いがもうたくさんなされるような世の中というのは、とても生きづらい世の中ではないでしょうか。まあ、そういう意味でですね、とても厳粛なことを扱っているようですが、イエス様が私は言っておくというのは、これは改めてこの誓いというものが永遠のものではなくてですね、この永遠のものではなくて、神と国と神の義をまず第一に求めていったならば、最終的には一切誓う必要がない、そのような国が来るということです。私たちはそういうところを目指して進んでいくということです。よろしいでしょうか。イエス様が語られたここまでのところでも、すでに殺すなと、だけでも私は言うと、バカと言うなよと、そういうものは最高法位に引き渡されるんだと、こうおっしゃいましたけれども、その言葉だけ取るとですね、こんなことは無理だろうと思うわけですけれども、神の国と神の義が成就したときに、立法が成就したときにですね、そこにおいて殺人は行われないけれども、人々が心の中で、こいつバカだな、こんなやついなきゃいいのにな、こういうふうに心の中でいつでも思ってですね、表向きはいいんだけれども、心の中では何を考えてるかわからない。こういう人たちが集まって、そこが神の国だとしたならば、それは誰の国かわかりません。あるいは勧誘するのもそうです。誰も、お互いの妻や夫に手は出さないんだけれども、心の中では何を考えているかわからない。陰では何をしているかわからない。こういうふうなありさまの中で、神の国と神の義、実現されているとしたならば、これは偽善者の国であります。あってはならない。だから、イエス様の言葉は一見、極端だなと見えるようであって、イエス様が実現し、そして導く道筋においては、この通りのことを語っているわけです。一切誓いを立ててはならない。まあ実際、イエス様がおいでになったこのユダヤという社会は、とても宗教的な社会ですから、神様のお言葉がたくさん与えられていますから、一層そのたくさん与えられたことによって複雑なことも増えてくるんですね。死んだものはですね、腐ることができないんです。例えば命の通わないものをですね、ずっと追いつっても、まあ朽ちてはいきますけれども、なかなか腐ります。でも命の通ったものはですね、腐りやすいわけです。良いものであれば良いものであるほど腐りやすい。ある意味でこのユダヤの社会は、神様からたくさん良いものを与えられていますから、それが正しく守られなければ、いろいろな腐敗がそこに生じてきます。誓えと、本当に偽りの誓いを立てないで正しく誓いなさいと、こういうことをよく分かっている。主に対して誓ったことは、たとえ損になっても必ず果たせと教えられている。こういうことを教えられている。これは本当に尊い教えなわけですね。だけども、それが正しく守られなければ、腐るわけです。おかしなことが起きてくるわけです。そしておかしなことが起きてきているけれども、全くそれをおかしいものと思わないほどに、巧妙にそのことを行ってしまう。これを偽善とイエス様は呼んだわけです。偽善。これは人間を神様はまっすぐに作られましたけれども、複雑な考え方をしますので、まっすぐに作られた人間が 神様からまっすぐに与えられたものを受け取ってまっすぐにそれを守っていれば何も難しいことないんですけれども、神様のまっすぐなものを与えられて複雑な考えをする人間がそれを扱うと、これまたこのまっすぐなものなんだけれども複雑な仕方でそれが用いられるということが起きてきます。これが鮮やかに起きていた、そういう社会でもあり、そこへイエス様が来て改めて人間の罪とはどういうものであるか、人間がどういうふうに救われなければならないか、鮮やかにですね見せてくださったのであります。今日の箇所を見ますとこうあります。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。これは正しいわ。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。まあ当時の社会に生きていない私たちにはですね、この言葉が一体何を意味するのかこうピンとこないわけですけれども、これはですね、何にかけて誓うかによって、まあ人間は先ほど申し上げたようにですね、自分が語ったことを自分の弱さのゆえに果たせないこともありますね。その時は本当にそう思ったんだけれども、それを果たせないということもあります。あるいは人々の手前ですね、自分のメンツを保ちたくて、本当は自分でもあやふやなんだけれども、何かにかけてですね、人々の口を封じるためにこうだ、こういうふうに言うこともあろうと思うんです。まあいろいろだからですね、誓いといっても単純なものではない。そういう中でここに天にかけて誓ってはならないとか、地にかけて誓ってはならないとかいうのはですね、これにかけて誓ったときは何が何でも果たさなければならない。それはもう神様に関わることだから、神様への恐れを持って何が何でも果たさなければならない。でもこちらにかけて誓ったときは確かにそれは厳粛な誓いを成しただろうけれども、でもそれに関しては事情が変わったらその誓いを果たせなくても仕方がないと認めようとか、まあ、こういうことがなされていたということなんです。後の方でイエス様がパリサイ派立法学者たちとこう面と向かってですね、この誓いのことを語るときにさらに丁寧にこのことが語られています。マタイによる福音書の23章、マタイによる福音書の23章23章の16節から、立法学者パリサイ派の人々が人々の信仰を導く者として、自分自身がよく見えていないから人々をも迷わせているのだと、この誓いのことに関しながらイエス様がおっしゃった言葉です。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えばその誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならないという、こういうことです。誓った時には本気なんですね、その人自身の思いとしては。でも事情が変わりますから、事情が変わった時に神殿にかけて誓ったら逃げ道があるということです。黄金にかけて誓ったらこれは逃げ道がないぞということです。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また神殿祭壇にかけて誓えばその誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えばそれは果たさねばならないという、 物の見えない者たち、備え物と備え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は神の玉座と、それに座っておられる方にかけて誓うのだ。まあ、どちらにせよこれは神様の御前で、神様に対して誓ったことであり、これはもう一旦誓ったからには逃れられないのだとイエス様がおっしゃっているわけです。そんな複雑なことを言って、誓いにどこまでもその人を縛る誓いと、どこかで解き放たれることもある誓いとか、そんな複雑なことを言うなとおっしゃっているんです。まあ、誓うときには私たちは本気でやるわけですね。そこは複雑な事情が絡んでてもです。例えば何らかの書類に向かい合うときもですね、サインだけだったり、ハンコついたりですね、あるいはハンコに印鑑証明がついていたり、まあ、そのときにはいろいろこれは確かだと言いながらですね、いざとなればそれによって拘束するの拘束しないのということがそこに生じてくる。まあ人と人の間でもですね、こういうことはあろうと思うんです。でもこれは宗教的な社会で、神様に対してなされて、この誓いなさいと、偽りの誓いを立てるなということが、こういう複雑な取り扱いがなされて世の中が丸く収まっている、これは神様から実は離れた姿ではないかということです。だから立法学者ファリサイ派は不幸なんです。神様の救いが分からなくなっているわけです。しっかりと律法に向き合っていたならば、偽りの誓いを果たすなというこの律法に向き合っていたならば、神様の救いがなければということが、この案内人である人々こそ一層よく分かったはずなんですね。でも案内人である人たちがこういう理屈を設けているから、彼らが分からなくなっているわけです。彼らが分からなくなって、反対に人々の邪魔をしているわけです。人々はこれでいいのかなという素朴な疑問も抱いたりするけれども、こういう理屈の間に入ってくるもんですから、神様のことが分からなくなっているわけです。神様の救いが分からなくなっているわけです。聖書に向き合えばちゃんとですね、神様が救いということを語っておられて、罪の中に失われた者たちをどのように救うのかということを語られているのに、その言葉が目に入らないようにされてしまっているわけです。だから不幸です。自分も入ろうとせず、人も入らせない。これ、イエス様はですね、注意なさってください。律法学者やファリサイ派の人々についてですね、ダメだと言ったことはないんです。彼ら本当にダメなやつだなと言ったことはないんです。不幸だと言ったんです。不幸なんです。彼らの仲間であったパウロも、改めてイエス・キリストというお方、私は言うというお方に向き合ったときにですね、いろいろあなた方の先祖の者たちはこのことを学び、そしてこのように教えてきたけども、私は言うというお方に向き合ったときにですね、彼はここにあるように自分はなんと不幸なのかと知ったわけです。今まで律法を知っていると思っていたけれども、神様の言葉も全然知らずに歩んできたと知ったわけです。だから、イエス・キリストを信じて、神様が備えた幸いの道に歩んでいきました。この幸いの道は、パウロが歩み出していった時にはですね、この世のありとあらゆる不幸を軽いものとするほどの幸いの道だったわけです。ありとあらゆる災いをですね、軽いこととするほどの幸いの道だったわけです。まあそういう道にこう、改めてキリストと歩んでいったわけです。まあこの道筋をイエス様は改めてここで一つ一つの戒めに託しながら、私は言うと言って改めて行くべき道を示しています。またファリサイ派律法学者たちだけのことを語りましたが、違う事柄もまた聖書には誓いをめぐって登場します。人間の弱さのゆえにですね、人間の弱さのゆえに 誓ってしまう。でこういうこともあるわけです。とても深い深い弱さもゆえイエス様に従った弟子たちの中にそれを見ます。弟子たちはイエス様が十字架に向かっていくとき、あなた方はついてこれないと言われました。そのとき弟子たちの中でいつでも最初に口を開くペトロはこう言いました。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。たとえご一緒に死なねばならなくなってもとこう言いました。また弟子たちも同じように言ったとあります。しかしそのペトロが十字架に引かれていくイエス様を追いかけてついていったとき、三度否定したことは私たちがよく知っているところです。マタイによる福音書の26章、ここを見ますと26章の73節、三度目にイエス様を知らないと言ったときのことであります。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。弱さのゆえにですね、私は知らないなんてのはありえないですね。よく知ってるお方です。だけども弱さのゆえにイエス様がついてこらないとおっしゃったお言葉の通りのありさまで、それを惨めな仕方で思い知るように、呪いの言葉さえ口にしながら、もし私があの男の仲間であの男を知ってるんだったら呪われても構わない、こういうふうに神様の呪いを引き合いに出して、自分が知らないという言葉は本当なんだと、こういうふうに教弁したということです。その言葉を補強して、人々がもうそれに関してあれこれ言えないようにしながら語ったということです。まあ、誓いというのはある意味で人々の口を封じるわけですね。本当か？本当か？と言われて、このことにかけて誓うと言われたら、人々は口を閉じる。でもそれで足りなければ、そんなのどうなんだと。もしこれが本当に嘘だったら俺は一生甘いもの食べないとかです。いや甘いもの食べないぐらいでその程度で信じられるか。いやだったら命を捨てるとかですね。まあここにおいてはペトロはですね、大変な誓いをしたわけです。神の呪いさえ、呪いさえ我が身に引き受けても知らないんだと。弱さの夢です。ペトロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたとあります。この時のペトロは本当にイエス様のお言葉を思い出したんじゃないかなと思いますね。誓いを一切してはいけない。なんと人間の言葉が不確かなことか。そして人の口から出てくる言葉とは心に満ちたことが出てくるとありますから、自分の心の中に満ちていることがなんと不確かなことか。本当に悲しかったと思います。外に出て激しく泣いたとあります。しかしここからが始まりであります。始まりです。信仰は人間の誇りを取り除くとあります。信仰の法則は人間の誇りを取り除くと福音を教えます。ローマの信徒の手紙の3章にあります。パリサイや律法学者たちがいたずらにこれにかけて誓えばこうだとか、あれに誓えかけて誓えばこうだとか、こういう複雑なことを言い出したのも突き詰めてみれば人間の誇りです。自分の言葉は確かであるということを証明するため、神様を引き合いに出しながら自分が語っていることは 嘘偽りがないと実はそうではないにもかかわらず、自分自身も実は疑問を持ったり、あるいは自分自身も隠すところがあってもそういうふうに言い抜ける、こういう手立てを作ってしまったわけですね。これは偽善だという。あるいはペトロの場合は、これは本当に本音です、イエス様に本当にどこまでもついてきます、これはそれを語った時にはペトロはその通りの思いだったんですから。だけどもやはりそこには誰がついていかなくても私はついていきます、隠れてるわけです。神様から救い、また助けていただくなくても立てるというおごりが隠れてるわけです。激しく泣いた時にはその涙とともにどっかへ消えてしまったものが隠れてるわけです。でもそのように泣けたことは幸いと思います。改めてイエス様がどのようなお方であるのか、私は言うとおっしゃったお方ですね。これは実際大変なことなんですね。ユダヤの社会においては神のお言葉だけが権威あるのにですね、神のお言葉を引いてきながら、いろいろな神のお言葉をですね解釈する学者たちのことを引いてくるならいいです。このお言葉に関してこの学者はこういうふうに解釈しました、あの学者はこういうふうに解釈しました、これが正しいと私は思う、こういうところにとどまっていればいいです。でも神のお言葉を引いてきて私は言うということはとても危険なことでもあるんです。お前は何者だということでもあります。でも改めてそのお方なんだと、本当に言葉は人となって私たちの間に来られたんだと、このお方なんだと、このお言葉のお方の声に聞くことが実は聖書の言葉に聞くことなんだと、このお言葉にこのお方の声に従うことが聖書の言葉に従っていくことなんだと、このお方に従うことが神様の救いに本当に預かることなんだと、こう知っていたわけですね。救いんです。救いとは言葉の一人歩きではありません、イエスです。福音は言葉ですが、イエスから出てきた言葉です。今日のイエス様のお言葉は改めて救いの道筋を示す言葉であることがわかると思います。35節から読んでみます。地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。この頭にかけてというのはこの命を差し出してということです。そんな誓いをしてはいけない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからです。実際その通りでした。あなたにどこまでもついていくと言ったペトロは本音で言いました。だけども頭も白くも黒くもできないものはですね、その後どうなるか確かなことなど語れません。髪の毛一本残らず数えておられるお方に本当に従ってこそ、そのお方を恐れてこそ確かなところに立てます。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。改めてこの37節の言葉は救いの道筋を示します。しかりはしかりなんだということ。しかりはしかり、これはですね、はいはいという言葉です。これはもともとですね、はいはいとかイエスイエスという言葉です。これは人々からですね、本当かと言われて、そうだそうだそうだそうだと、まあ、2回言ってですね、もう断固としてそうだと、まあ、こういう意味合いもありますが、誰がそこまでそうだそうだと言い切れるかということです。それほどのものがどこにあるかということです。しかりはしかりです。しかりである事柄がしかりだということです。否ということは何が起ころうが否だということです。だから土台がなければダメなんですね。何があろうともしかりであることがそこになければならない。何があろうが否である事柄がそこにまずなければならないわけです。 そういうものが自分の内側になければ叱りは叱りで出てきません。語ったことがいつでも動いてしまいます。ペトロがそうです。ついてきますと言ったがついていけないわけです。自分の中から出てきたものは、これはもう本当に確かだと思ったけども、出てきたものがその土台のところで不確かなものですから、叱りとは言ったけれども叱りにできないわけです。彼は黒くも白くもできないんですから。頭を、髪の毛の数まで数えておられるお方はですね、私の頭から一本の髪の毛が抜けることもちゃんとご存知です。だけども私がどう頑張ってこの髪の毛が抜けることを防げるか、できません。光というのは神様のお言葉がそこにしっかりとあって初めて出てくることなんです。動かないものは何か、これは神様の言葉です。天地は滅びるが私の言葉は決して廃れないです。私たちは大変な言葉に向かい合ってるんですね。人生のこれはですね、助言を与える有益な書、そんなものではありません。天地は滅びるが私の言葉は決して廃れない、こういう言葉がここにあるんです。この言葉にしっかりと立ってこそ叱りは叱りだ。この言葉にしっかりと私たちがその心を置いて出てくるものが叱りです。それに従って歩んでいった時にも、いろいろな不都合や不利益があったとしても、それが聖書の言葉に、神様の言葉に基づいて出てきているならば、目前において損しようが不都合であろうが叱りは叱りです。こういうふうに言いなさいということ。神様のお言葉に基づいているならば、それはダメだとか、いいえと拒否したならば不都合があったり、いろいろな難しいことがあるかもしれないけれども、いいなというものは結局いいなだということです。食べてはならないものは食べるな、してはならないことはするなということです。私たちは、神と心を一つにした人、ダビデのことを、前々回学びました。ダビデは自分を追い回すサウルを殺すことができたときに殺しませんでした。殺すことはですね、彼にとってはとても都合がいいことなんですね。そこで全てが決着するように見えるわけですから。でもその心が許さないわけです。神はこのように油注がれた方に、神が立てられた方にこのように手をかけること、恥ずかしめることを決して許さない。それで彼はとどまるわけです。それでいろいろ難しいことがさらに長続きしますけれども、そこにとどまるわけです。叱りは叱りです。だから彼の言葉からそのようなことをしてはいけない、自分に従っている者たちにそういう言葉が出てくるわけです。その言葉を聞いてこんな人にはもうついていけないと離れていく者たちがいるかもしれないんですね。だけどもそういうことは彼の中からもう省かれてます。叱りは叱りです。いいなはいいなです。そういうふうに確かなお方に出会い、確かな言葉に出会ったものにふさわしく歩んでいきなさい。また口から言葉を出しなさい。こういうことです。単純なことです。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。実際分からなかったら黙ってればいいだけの話なんですね。神様の身旨が分からなかったらですね、慌てないで黙ってればいいわけなだけの話です。なんだ本当に煮え切らないやつだなと思われてもですね、なんだバカだなと思われてもです、なんか頼りないなと思われてもです、ね、人の誉れではなく神の誉れを求めてこそ私たちは信ずべきことを信ずることができるんだと教えられているんですから、しかりしかり、いないなと言いなさい。一つだけ付け加えてあります。このように私たちの心に神の言葉が入ったならば、最も深いところに心の平安があると思います。最も深いところに希望があると思います。サウルを殺さなかったダビデは、確かにその後非常に難しい歩みが長引きましたけれども、心の一番深いところには平安があったと思います。眠れたと思いますね。また朝希望を持って目覚めることができたと思います。 神様の助けがあるんですから、神様が私を助けないで、また私に約束したことを成就しないで何をなさるかですから、とても心強かったと思います。私たちもまたそのような道へと主に導かれて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、いろいろな試練の中で私たちは試されておりますが、それもまた全てあなたの恵みのもとにおいては万事が良きこととなり、また役に立つこととなり、私たちはそれらを通して神の国をますます知り、また喜び、神の義を本当に喜ぶものとされることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの偉大な力によって主を信ずる民を強めて、良き道へと喜びと感謝のうちに、また祈りのうちに導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、主を賛美いたしましょう。494番です。